女への道後編、まあちゅうことで、はい、まあ早速なんですが、じゃあどういうラインがね綺麗かっていうと、はい、まあすごい、まあざっくり言うとさ、まあ、気をつけって言った時の姿勢が一番いいんだけど、
そうだね、
でも気をつけっていう姿勢って結構力入ってるから、まあ、力を抜いて気をつけが一番いいんだよね、すごいざっくり言うと。
でもさ、そうするとやっぱダラーンってしない？
そこは違う、だから気を、だからなんていうの、なんていうの、力を抜くのとなんかこうだらしなくするのと違うの。
なるほど、あーなるほどね、
わかる、言いたいことあるでしょ、
脱力と、
そうそうそう、よくあるじゃん、そういうの注意されんじゃん、
されるね、
そういうこと、そういうこと、だから緊張はと言ってるけど姿勢は保ってるみたいなさ、
はいはいはいはい、
まあなんか、まあ要はまあすごいざっくり言うと、なんかおへそがさ、おへそからその頭の中心までがこうまっすぐ一本の線でこう結ばれてるみたいなのが一番いいっていう、はいはい、正面から見るときはね、はい、そうそうそう、で横から見るときはなんかお尻の中心のところから、こう肩のこの要は中心とか耳のラインがまっすぐになるような姿勢っていうのが一番いいんですけど、それがね、あのね、無意識でできてる人種がいるんですよ。
人種ですか？
はい、実はこれアジア人はね、はい、不向きなんですよ。
あ、
そもそも、
はいはいはいはい、
そもそもアジア人はこれができなくて、はい、じゃあどこの国の方々がすごい向いてるかというと、あの欧米の方々はもう無意識にこれができてて、
はい、
ゆえに要はお尻の発達がすごいんですよ ね、
そうですね、
いわゆるお尻がね、はい、大きくてこうちょっとグラマラスなラインというか、はい、あれを無意識にできるんですよ、なぜかというと、はいはい、でなんでかというと、もともと日本って和服の文化がありますよ ね、 あ、そうですね、まあ、今となってはもう生まれた時から洋服着てますけど、はい、もう遺伝子的にそういう和服のに何 和服をスッと着れる、
はいはいはい、
なんちゅうのこうアイデンティティじゃないけど、はい、DNA が入ってるわけで、はい、っていうのもあって、結構ね、洋服向きの体じゃないんですよ。そうそう。ゆえになんかその、ズボンとか履いてもお尻が合わないとか、はいはいはい、ウエストがうんちゃらとかって言うんですけど、いわゆるな、日本人はね、どう頑張っても寸胴体型なんですよ。
まあ、それは骨格の問題って、ほんと違いますよね。
そう、それこそ骨格の問題で、はい、正しいラインを取ろうとしても、結局正しいラインではなくて、あの着物とかその和服に合うラインの体のあれになっちゃうんですよね、うん、
はいはい、
ってなった結果はやっぱりレコゼとかになっちゃうんですよ、
はいはい、
あんだけ着込むし、うん、そうそうそうっていうのもあって、結局難しいんですけど、うん、まあ、ちょっと意識するとしたら、まあ、どうすれば意識できるかって言ったら、やっぱりお腹にちょっとクッて力を入れて、
はいはい、
そうそう、下っ腹ね、
下っ腹にね、
下っ腹に力を入れて、うん、お尻をちょっと出すんですよ、ちょっとね、ちょっと出して、うん、もうそれこそつられてるような感じで立つっていうのが、はいはいはい、一番綺麗な姿勢だったりするわけです、はい、で胸はまあちょっと張りますよね、
張りますね、
ちょっと張って肩を落としてっていうじゃないですか、はい、よく、はい、胸というかね、あのデコルテラインを、
あのおっぱいのとこじゃなくてデコルテなんですよね、そう、ここの V のとこですよね、
みんなその胸を張ってっていうと、おっぱいを張るとそれはもうね、あの鳩胸みたいになって、すごいなんか、まあまあまあまあ、あのなんか某芸人のギャグじゃないけど鳩胸みたいになっちゃうから、
はいはいはいはい、
そうではなくてデコルテの部分をなんかこう 上に見せるって言った方がいいのかな、前に突き出すんじゃなくて上に見せ、
斜めこう上にね、
そうそうそう、見せて、
ね、
で肩を下ろして、で顎は引いてみたいなラインが一番綺麗らしいですね、はいはい、なんかだからなんだっけな、座ってる時もその姿勢は一緒で、はい、顎もだからこうあんまり下に下げちゃダメなんですよ、でね、これもお笑い芸人さん、兄弟行った芸人さん、内原さんっていう人が、
はいはいはい、
この間なんかね番組で言ってたんですけど、机の場所から顎、はい、顎だったかな、顎まで、顎も顎でね、はい、顎までが30センチだったかな、15センチ、ちょっと何センチですか、なんかね、あるんですよ、
はいはいはい、
でそれをキープした状態の方が体に負担がないらしくて、
は
い、
なるほどね、
そうそうそうそう、でそのラインで彼はずっとなんか受験勉強されてたらしいんですけど、はいはいはい、それこそ本当にだからいい姿勢をとってると、長くずっとその姿勢をとっても疲れないから、疲れる原因っていうのはまず崩れた姿勢を取り続けてるから、疲れてまた違う姿勢をとってまた疲れてっていう、すごいあのダメなサイクルが生まれるわけなんですよね、はいはい、だからこう、まあ、今言ったのちょこちょこっとしたのをちょっと気をつけてあげるとね、だいぶだいぶ変わると思います、
だいぶね、うん、本当にね、
そうそうそう、でモデルさんとかもさ、結構あの何姿勢よくしようとかしてさ、
はいはい、
そういうのやってる方もいらっしゃるからね、
はい、
そうそうそう、 だから例えば自分を大きく見せたかったらよりここを見せた方がいい、ね、そう、いいしみたいなね。
まあでも本当日本人の骨格ってそういった意味では欧米人に比べたらどうしようもならないとかありますよね。
そう本当どうしようもないんだよ。
腰骨の高さとかああいうのとか足の長さとかって
そう遺伝子的にもう仕方ないからね。
生まれ持ったものですよね。
ただなんかほらもう今の世代になるとさ、はい、昔と違うから結構そういう欧米の DNA が入ってきてるんだよね、うん、日本人の中にもね。
そうですね。あと食事とかもね。
そうだからなんか結構日本人離れした方っていう方が増えてるじゃない、はい、逆に最近、はい、ね。なんかだからまあまあまあそういう方はお得なんですけどね。
そうだね。
なんか一つできそうなことある？今うちが言ったなんかちょっとデコルテを上げて、
やっぱりその立ってる時にこうダラーンと落とさないようにはしようと思うよね。それこそ
なんかお腹にほんと力入れるだけで変わるらしいよ。あとで肛門を締める。
あよく言うよね、
お腹に力を入れて肛門を締める。そうこれをするだけでかなり変わるらしいっすね。
はい、
うん、できそう。
まあやるしかないよね。やってこうとはね意識はしてるの。でもやっぱ何時間も経ってたりするとさ、なかなかね、まあ、ね途中に抜けちゃうって、まあね、だからあやばいと思ってハッてやってやるって、またこう、他のことやってると崩れちゃって、ハッてなるパターンだよね。
なるほどね。うん、まあ難しいよね。
難しいよね。あとそれこそ日本人は昔正座をしてたじゃないですか。
そう正座ダメなんだよね。
正座することによってこの膝が出るって言いますけどね。
膝が出るの？
膝のなんか骨が出たり、骨強くなったりやっぱいろいろあるらしいよ。
出るってどういうこと？
わからない。
え
でもそう言って言われてるから、なんかヨーダンスやってる人は正座はさせなかったとかね。日部とかは別だけど、なんかいろいろあるらしいですよ。正座ってね、もう日本の昔はねそういうテーブルじゃなくて、
確かに
ね、茶卓だったから普通だったけど。
正座ね、
できる？
でいやできなくはないですけど、正しい姿勢を正座に取り続けるのはかなり難しいですよ。
でも正座もピッて背筋伸ばすじゃないですか。こう
伸ばす伸ばす。
クックっていう感じで、この字型で、辛いですよね。
辛いですよね、あれね。なんかね。
足がね。
でも痛い時こそクッてやると、ちょっと紛れたりする。でも、正座ってみんな間違ってやってるんですよ。じゃあこれ最後に言いましょうか。はい、正座って実はみんなさ、足痺れるっていうじゃないですか。
痺れますね。
私このポイント押さえたら全然痺れなくなったんですよ。
何ですか？
足の、ね、親指をね、
はい、
なんていうのかな、難しいんだけどさ、こうやって足畳むじゃない。
畳むね。
畳むときに、
はい、
い
やちょっとこう
だ、すげえなんていうんだろう、みんなさ普通に無意識でこうやってやるじゃん、
そうやるね。
でそれをちょっと本当はなんていうの、もうね足をこうするのよ。こう分かる。
ああ、立てるってことね。
そう、本当はこれ、これこう立てるの。
だから一気に今大きくなったのね、あなたね。
そう、本当は立てるんだけど、なんか立てるとすげえ見栄えが悪いから、挨拶するときは畳むの。でずっと座ってるときは、立てるんだってこれを。
へー、でもさ、なんかめっちゃ大きくなったよ、それやることによって。
でもなんかそれがいいって言ってて、で、あと指を、なんか親指をね、重ねた方がいいとかね。
へぇ、ああ、なるほどね。足のね。
そう
親指をね。
そう。重ねないでダボーっとしてると、ダメらしくて。そう。あと、片足だけ立てたりとかね。崩しちゃいけないっていうけど、あれは、嘘らしくて、全然崩していいらしい。ただ、挨拶をするときとかは、ちゃんとしたフォームにしてやるのがいいらしくて。
なるほどね。
そう。だから昔の人もやっぱ辛かったから、そうやってなんか足崩してたりしてたらしいですよ。
そうだよね。別に昔の人がしびれなかったわけじゃないよね。
ちなみにパンツスタイルで正座は絶対やめてくださいね。はい、
なんで？
うっ血するので、足が。結構調べると出てくるんですけど、細いタイプのジーンズとかで、それをやると、本当に曲げてるところで血が溜まって、湿疹とかになってうっ血してる人とかもかなりいるので、やるときはやっぱりね、やっぱりこう和服というか、和服だからこそできるスタイルっていうのがあるので、洋服には洋服に合ったスタイルっていうのがあるのでね、まあちょっと皆さん今日からちょっとお腹に力入れて、肛門締めて言ってくれればと思います。というわけで、女への道でした。というわけで、ファニーボイスルームいかがでしたでしょうか。今日 ね。
でもね、やっぱりね、姿勢は大事ですよ。そう、あの特にこれから寒くなるじゃないですか、うん、もうだいぶ寒くなりましたけど、うん、あの寒くなると固まる、で固まると
確かに
あの縮こまる、
そうそうそうそう、
縮こまると丸まってるから姿勢が悪いっていう、あー、
いいですね、
三段活やるじゃないですか。
だから寒い時こそ力を抜いた方がいい。うちは寒い時ほど力を抜くようにはしている。ただ抜いた瞬間に隙間から入る風でハーってなるから結局また
そうなるんだけど、あとはあの寒いからつってコートのポケとかに手入れて歩いたら危険だし、姿勢悪いゆえに危険だからやめましょう。
確かに
姿勢悪くなるしね、危ないしね。
はい、というわけで、はい、そんなこんなでこのファニーボイスルームがアップされているピフリネットは、はい、ツイッターやらフォローやらじゃない、ツイッターとか
フェイスブック
とかいろいろやっておりますので、はい、あのサイトのね、右端だか左端だかの方に載っておったりするのでいいねをしていただき、フォローしていただき、
はい、
あの情報をね考えていただけて、
はい、メールも ね,
ね、メールもいただいて、ミキシーも
ね
頑張ってますか。
頑張ってますよ。
さすがです。
やってますよ。ミキシーもね、まだね、まだまだ捨てたもんじゃないですよ、皆さん。
そうですよ、皆さん。
はい、ぜひぜひね。
一日一回は、ログインしましょう。
やってないでしょ、あなた。あなた最後にログインしたの、いつ？
やばい、バレている。バレているぞ、これ。
いつよ。流された。
ついこの間、パッと開いたら、メールが10通ぐらい来てました。
メッセージ？
はい、ちょっと、とりあえずそのまま、ブラウザ落として
ダメじゃん。
はい、でちょっと軽く告知です、
はい、
なんかそうでもないんですけど、はい、12月の16日にですね、はい、渋谷の七面鳥さんっていう、割と何回か使わせてもらってるライブハウスです、
はい、
オープンマイクっていうイベントがあるんですけど、
はいはい、
まあ、オープンマイクってどういうイベントかっていうとですね、
はい、
一般素人さんだろうが何だろうが、何みんなが使ってるようなステージで、まあ、歌が歌えるっていう、
はい、
でまあ、チケットは払うんですよ。1500円とか1000円とか払うんですけど、はい、やってくれたらバンドの練習に使っていただいてもいいし、新曲を披露してみんなのリアクションを聞くのもよし、
はいはい、
まあ、ちょっと、ね、そろそろ年末に近いからそういう、イベントとかの練習に使ってもらってもいいし、
はいはい、
カラオケの音源を持ってきてもらってもいいし、ギター弾き語りの練習に使ってもいいし、本当、
はい、
何でもありの、
はい、
イベント来ていただいて、はい、その日来ていただいた人がそのまま歌えるみたいな。
あ、もう飛び入りで大丈夫
ですね。そうそうそう、全然大丈夫みたいな、はい、でお客さんだけでもいいし、
はいはい、
っていう私がその日のですね、MC をするんですよね。
そういったイベントなのにやっぱりこう MC は必要なんだね。
そうそうそう、MC をしてて、かつですね、歌っていいよって言われたんで歌います
け
ど、
はい、
私の12月16日に歌うんで、
はい、
スタートがねちょっと遅めの9時半スタートかな、
はい、
やっぱ仕事、はい、ほら仕事帰りの人とかもいらっしゃるから、ちょっと遅めに設定して2時間ぐらいその後やるんで、
はい、
まあちょっと渋谷プラプラ歩いて暇だったらちょっと遊びに来てくれたらなと思って、はい、渋谷七面鳥さんというところに行って遊びに来てください。
はい、
次の放送は12月の28日放送になりますので、
年末だよ。
というわけでみんな年末の気持ちを考えておいてください。
はい、
はい、というわけで、次回はですね、おそらくミップイになる予定ではありますが、年末なのでね、何が起こるか分かりません。というわけで、次週は12月18日、28日、また聞いてくれればなと思います。お届けいたしましたものはマリーと
ゆいでした。
またのご来店をお待ちしております。この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りいたしました。